はい、インタビューのコーナーです。本日のお客様はアイヌ語ペンクラブ会長の野本久江さんです。こんにちは。
こんにちは。
野本さんは、千歳市にお住まいの方です。実は私昨日もですね、野本さんと一緒にあのアイヌ語ペンクラブが出しているアイヌタイムズの編集会議で千歳で、ご一緒させていただいたんですけど、今日はラジオにですね、ぜひ出演していただきたいということで昨日お願いして急遽今日来ていただきました。それでまず野本さんにいくつか質問したいんですが、はい、ご出身はどちらでしょうか。
私は白老出身でありまして、そもそもあのポルトコタンの近くですかね。
あそこなん
ですけど、はい。
ポルトコタンといいますと、あの白老のアイヌ民族博物館のあるところですよね。
そうです、
はい。でそれで千歳の方にはいつあの移ったんですかね。
昭和46年に、はい、千葉の方から千葉に仕事をやってたんですけども、はい、北海道の方に46年に来まして、それからずっとですね、
はい、ああなるほど、はい。千葉の方ではどんなお仕事されてたんですか。
私はもともと自衛隊なんで、
はい、
落下傘部隊におりまして、ね、飛行機から何回か飛び降りて、いましたけども、そのことで、うちの方に帰ってこいって言われましてですね、急遽北海道に帰ってきたということです。
落下傘の部隊というとなんか奈良城のあの航空なんていうんでしたっけ、あれ
第一空挺団ですね。
あ、空挺団、
陸上自衛隊なんだけど、そこの落下傘部隊です。
なるほど。でもすごい体力的にも精神的にも強い人たちがいるんじゃないですか
そう、まあ体力はね、人よりないとちょっといけないし、北海道が140名受けたんですけど、
はい、
残ったのが2人でっていうぐらいの厳しいところだったんですけどね。なるほど。それは昭和44年です。
あ、なるほど、ね。じゃあ2年間もその落下傘部隊にいたと。
そうです。それから北海道に帰ってきました。
なるほど、
はい。
次の質問なんですけども、野本さんとは E メールで連絡取り合ったりしてるんですけども、必ずですね、シコトンクルというふうに、書かれてましてね、はい、シコツコというところが今千歳というふうに、昔はシココタンですよね、
はい、
ですからシコツに住む人というふうに書かれてますが、アイヌ語を使うことには何か特別なこだわりっていうのはお持ちなんでしょうか。
やっぱり私は、ね、白老出身だし、もともとアイヌですからね、
はい、
どうのこのという特別な記憶あるはないんですけど、
はい、
全然こだわりっていうか、それに対してどうのこうのという偏見とかそういうもの全然ないので、アイヌという言葉ってのはすごく好きだし、
はい、
シコトンクルっていうのも加山茂さんに、
はい、
トゥに丸がつくのがトゥンだというふうに聞いたりしていたもんで、全然抵抗ないですね。
なるほど。じゃあ、自分はシコトンクルだっていつもどこでも言うわけですか。
もちろんです。学校で言ってもですね、アイヌの野本ということで通ってますんで、
なるほど。
小学生からはもう、アイヌの野本だと校長先生より有名かもしれない、ね、
なるほど、はいはい。それではちょっと次の質問なんですけども、はい、野本さんはですね、千歳市の末城小学校の空いてる教室、空き教室を使ってですね、これは伝統的な、家屋ですね、アイヌ民族の伝統的な家屋を建てることに積極的に関わったと聞いておりますけれども、はい、その辺のいきさつを教えてください。
これはうちの娘がですね、末広小学校に在校中、小学校2年生だったんですかね、
はい、
その時に佐々木先生という先生がおられまして、
はい、
学芸会でアイヌの踊りをしたいという、
なるほど、
申し出がありましてですね、
はい、
うちの家内は相当反対したんですよね。末広小学校出身で、だいぶいじめられて、卒業したもんですから、でもやっぱり親が関わらないとね、下を見てるとやっぱり良くないだろうということで、それが積極的に関わることだったんですけど、はい、最初は段ボールで作って、
あ、なるほど、
ミニチュア作ろうかって話してたんですけど、だんだんと話がでかくなりましてですね、
はい、
しまいには本物を作ってしまったということですね。
地勢一軒建てるって言っても柱とかですね、針とかいろいろな材料、大変ですしね、蚊帳なんかも大変ですけど、それはどのように調達されたんですか。
PTA もそうですけどね、はい、地域の方々がすごく協力的で、
なるほど、
千歳の新人組合というところから、
はい、
材料を全部使っていいですよって言われました。
あ、なるほど。
それから蚊帳はですね、
はい、
茂さんからも、
あ、なるほど、
だいぶ仕入れさせてもらったんです
そうです。
来て何回か伺ってですね、やらさせてもらったんですけど、なんとかやりましたけど、かなり PTA とか地域の人のすごく 協力がありまして、それでなんとかできましたね。
なるほど、はい、まあ娘さんが小学校2年の時って言いますけど、今娘さんおいくつになったんですか？
24か5かな、5だったかな。
なるほど、 2歳っていうと7歳とか8歳ぐらいですよね。ということは
も
う
2年生ね、
うん、10何年も昔ですね。
私関わったのも16年から17年になりますね、この青春小学校だね。はい、
これは多分学校の中に知性があるっていうのはこの学校だけですよね、北海道内でも。
道内じゃなくて世界でここだ
け。世界で、なるほど、はい、はい、でそれで野本さんはですね、この末広小学校小学校の児童たちに、はい、まあ、課外授業でですね、アイヌ文化を紹介しているというふうにあのテレビなどで私拝見したんですが、はい、その内容を教えてください。
はい、あのともかく第一番目はですね、自然を大事にするということと、はい、から命を大事にするということです。はい、であの特にあの3年生はですね、アシチェップっていうか魔力を使って魚を取る授業を実際に見せます。はい、
なるほど。
で解体もします。
はい、
で結果的には最初はですね、あの野本は残酷だと伊佐伯君で頭を叩いたりしますので、
それ鮭はあの殺す時に使う棒ですね。
そうです、はい、でもだんだんとあの 解体していくとですね、
はい、
うまそうだ美味しそうだに変わりまして、最後にはあのジャンキンで取り合いになるというぐらいにあのなるんですけど、やっぱり食べ物 その最初から最後まで、
はい、
どうやって捕獲して最後にはうんこなんて出るわけですから、
はい、
それがないとお給にならないんだよということを子供たち言うとね、もう目の色が変わりますね。で食べ物を大事にするということと、はい、自然を大事にするということが、うん、それとアイヌは何でも全てを使い切ると。
なるほど。
稲穂でも何でも作った後はサパンペのやつを作ったらパスを作るとかね、
はい、
いうこともやっぱり、教えているって、自然を大事にするということを教えてます。
なるほど、まあ、例えばこの鮭一つ取るにもいろいろなあの許可が必要だと思うんですけど、それはやっぱり特別裁縫の許可取ってやるんですか？
あの学校の場合は、あのサーモンパークというインダー水車でやりますので、はい、そこですごく協力してもらってます。
あ、なるほど。
無料でやってくれます。
でそれを鮭用の提供を受けて、
そうです、
で子どもたちに見せると。
そうです。
なるほど、まあ、最後の質問になりますけども、はい、アイヌ語ペンクラブの会長としてですね、今後アイヌ語をどのように広めていこうと考えていらっしゃいますか？構想をお聞かせください。
これも事務局長前にして言うのなんですけど
いや、まあ私でも確かに事務局長です会長の意見をぜひ、
あのやっぱり普段も使えるようなね、
だ
からこううちの中でもこうワッカエンコレとか、エンコレなんとかね言えるような感じでやれればいいなと思うんですけど、まあこれを目標にしてねやるのというのと、やっぱり一般的にもこう知られるようにできればいいなと、
はい、
これはやっぱりみんなで、協力しながらやっていかないとどうしようもないことなんで、まあ、あとは、これを聞いている皆さんもですね、ぜひペンクラブのアイヌタイムズを撮ってください、
は
い、
あ、そうですね、
購読してください。
まあ、実はこの放送はですね、はい、あの神戸の FMYY という FM コミュニティ放送局と、はい、これ電話回線で同時放送してるんですね。ですから神戸の方何万人と聞いてると思いますので、あのもしアイヌタイムズというアイヌ語で書かれた新聞に興味のある方は、インターネットでですね、アイヌ語新聞またはアイヌタイムズというふうに検索いただきますと購読の方法出てますので、よろしくお願いいたします。本日のお客様はアイヌ語ペンクラブ会長の野本久江さんでした。どうもありがとうございました。
やれくれー。